マルコによる福音書の7章31節から37節をまずお読みいたします。それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞かない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾液をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いて言った。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、おしを話せるようにしてくださった。8章の22節から26節をまたお読みいたします。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて触ってやってくださるようにイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両眼に唾液をつけ、両手を彼に当ててやって、何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。この2つの奇跡は、少し間隔を空いておりますけれども、まあ、近いところに2つあるわけですが、今お読みして、多分皆さんも感じられたと思いますけれども、大変よく似ている奇跡であります。共通している箇所が何箇所もあります。ちょっとざっくばらんに発言をしていただいて、どこが共通しているか、どんなところが似ているか。今、まあ、パッと読んだだけですけれども、挙げていただけますでしょうか。どうぞ大田さん。はい。そうですね、群衆から連れ出したというか、その人だけを、特別に、まあ、個人的にですね、その人と一対一になられたということが一つありますね。他にはどうでしょうか。そうですね、唾液をしたというのも、これも共通していますね。他にはどうでしょうか。あ、そうですね、ハクさんおっしゃいましたけれども、他の人に言わないように、あるいは村に入っていかないように、いうこともおそらく同じような意味だと思いますが、誰にも言わないように、他の人にこのことを言いふらさないように命令をされました。他にはどうでしょうか。主なものは大体出ましたけれども、あと、まあ、この2人ともですね、障害者であるということですね。これまで、病気の癒しのこととか、あるいは、 悪霊の追い出しの奇跡は何箇所もありましたけれども、まあ、これはもちろん病気が原因であったか先天的なものであったかそういうことは分かりませんけれども、障害を持っている方の癒しというか治しであったということですね。それから二人とも人々に連れてこられたということ、さらに手を置いてあるいは触ってくださるように人々によって願われているということも共通しています。これはこう横に並べて置いてみると分かるんですけども、もうほとんど同じなんですね。障害が最初の方の方は老者であるということで、そして後半の方は盲人の方であると、視覚障害であったということですけれども、そして両方とも群衆から連れ出して、あるいは村から連れ出してイエス様は個人的にその人を癒された。まあ、弟子はその時に一緒にいたと思われますけれども、他の人たちはいなかった。それから椿をしたということも共通してますし、彼に触れたということも共通してます。触れずに癒されるということもそういう記事もありましたですね。この間のツロの女の娘の悪霊の追い出しは別に娘に触れなくても癒されたということもありましたけれども、ここではイエス様は両耳に指を差し入れとか、あるいは両眼に手を当ててというふうにあります。それから、言葉をかけてらっしゃるということも共通しています。最初の方はエパタ、開けと言われました。後半の方は何か見えるかというふうに尋ねていらっしゃいます。これは当たり前のように思いますけれども、他の癒しの記事では別に声をかけないで、癒されたということもたくさんあるわけでありまして、ここでこういうふうに声をかけていらっしゃるというのも両方に得意な特徴といえます。以上のようにですね、何箇所もこの共通しているところがあるわけですけれども、マルコがこのように2つの癒しの記事を近いところに置いていると、時間的にもおそらく同じような時期に起こったことを思われますけれども、やはりこれは両方に特徴的な事柄共通しているということからしても、この出来事の中から彼らが教えられたこと、あるいはまたマルコが私たちに教えようとしているということが非常に重要なことであって、またよく理解するようにという気持ちが込められているんじゃないかと思うんですね。最初に耳を聞こえない人が来て連れてこられて、その人が癒されて、それからしばらくして今度また目の見えない人が連れてきて、同じような形でイエス様が癒された。だから弟子たちはその両方に立ち会ってですね、そしてその一連の出来事を見て、ああ全く同じようにイエス様されたなということの印象が強かったために、このような記録になったということが考えられます。で、共通していることから、ほとんど共通してますけれども、の理由、なぜそういうふうにイエス様をされたかということですけれども、まずその人だけを連れ出して、個人的に一対一でその人に癒しをされたということは、これはいろいろな原因が考えられます。一つにはイエス様は他の人にこれを見せたくなかったということが考えられます。これは最後に挙げられた最後のですね、他の人に言わないようにって言われたことと同じですけれども、同じ原因ですが、イエス様はこの人を癒す、この人に特別な奇跡をなさった、この人の耳を聞こえるようにし、口を聞けるようにし、目を見えるようにしてあげた、この人を癒すこと、この人を解放することを救うことがイエス様の目的であって、これが他の人に言いふらされていくということがイエス様は目的としていらっしゃらなかった。それゆえに彼らを個人的にですね、村の外にわざわざ連れて行って、誰もいないところで癒しをされたということが考えられます。 また、人々の見ているところでこういうことをするとですね、この群衆たちはイエス様のことを間違って理解する危険性がある、まあ、それはこれまでのことからでもそうなんですけれども、イエス様は特にこのマルコに福音書、マルコの福音書におけるイエス様はいろんなこの奇跡や癒しをこうなさってるんですが、その奇跡や癒しを行うことがこのイエス様の目的ではないということを、人々は理解しなかったんですね。あるいは弟子たちは理解しなかった。でマルコはこういう出来事をこう続けて書きながらですね、いかに人々が間違ってイエス様の姿を 理解したか、誤解したかということを描いているように思うわけです。イエス様は癒しをすること、奇跡を行うこと、障害を治すことが目的で来られたんじゃない。それはイエスに出会った人々に対するイエス様のこれは愛情なんだ、愛情の行為なんだ。そしてその愛情の果てに十字架があるということをですね、このマルコは書こうとしているわけですけれども、人々はなかなかそれを理解しないんですね。でイエス様はその時その時にこういう注意を与えて理解、誤解がないように言われていたんだけれども、なかなかそれを自分たちは知ることがなかったんだというようなことを言おうとしていると思います。またその人だけを連れ出したというのは、やはりこれ先ほどダイヤさんも少し言われましたけれども、このイエス様とその人のですね、個人的なつながりを大切にしようとされたということですね。イエス様はこの人個人に愛情を注ぎ、この人個人を救い出すことに目的があったわけで、それを周りの人が見てイエス様のことをこの素晴らしい方だと褒めそやすというようなことには全く関心がないわけなんです。しかしそういうこの注目のというか、人々の見ている中でそういうことが起こってしまったらですね、その人がイエス様に対する印象というものが薄らいでしまう。その人がキリストを信頼し、その人がキリストにしてくださったことをこの記憶していくということが薄らいでしまう。周りがバーッと騒いでですね、うわすごいメシアの到来だ、エリアの再来だと言ってですね、大騒ぎになってしまうと、その人とキリストの関係というものが希薄になる危険性があったんじゃないかということであります。まあ、そういうような理由でですね、他にもいろいろ考えられますけれども、イエス様はその人だけを連れ出した。でイエス様が単なるパフォーマーで霊能者であればですね、むしろ人々をこの寄せ集めて、さあみんな集まりなさいと言って癒せばいいわけなんです。そしたら、ああイエス様素晴らしいな、目の見えない人を見えるようになったぞ、耳の聞こえない人が聞こえるようになったぞと言ってですね、その人々がイエス様のことをまあもてはやすというか、そういうことになるわけですね。でもイエス様の目的はそこにはなかったということがはっきりしているわけ。だから私たちはそのイエス様は奇跡をなさり、不思議な技を聖書の中でなされたことが記録されておりますけれども、そのことにばかりこのキリストの姿を追い求めるとですね、本来のキリストの受肉の目的を間違って理解する可能性もあるということなんです。これは取りもなさず我々一人一人にとってのキリスト像ということにも関わるわけでありまして、キリストは奇跡をする方である、キリストは癒しをされる方である、キリストは障害を治す方であるということをイエス様は私たちに印象付けようとしてはいらっしゃらないということなんです。そのために来られたのでは決してない。それも経過の中でですね、キリストの救いのプロセスの中で起こった出来事ではあっても主たる目的ではなかったわけですから、今もキリストは同じように思っておられるということなのであります。次に共通していることは、この両者にキリストは直接触れられたということなんですね。で最初の方は聴覚障害者の方で、耳が聞こえず口が聞けないと、これはおそらく先天的な いわゆる老亜障害と言えると思います。老亜という言葉も、差別的な言葉として、使わないようにしようという動きもありまして、うちの教団でも前は老亜部と言っておりましたけれども、今は聴覚障害、聴覚言語障害者伝道部というんですかね、そういう名前になっているんですが、まあ、老亜者の人は別に老亜者と言われても、それでその差別意識を感じる人は少ないように思いますが、ただその漢字はですね、差別的な漢字が使われていることもまあ事実なんですね。で、多くの場合老亜の方は耳と口の両方に障害がありますね。耳だけ聞こえないけれども口は達者に喋れるという人は少ないです。そういう方もいらっしゃいますけれども、まあ、この人の場合もそのようであったようです。で、後者の発症の方は目が見えない盲人の人でありますけれども、この人は生まれつきであったかということはよく分かりません。当時はこの耳が聞こえないとか目が見えないとかっていう障害を持っている人は今の何倍も何十倍も多かったと考えられます。一つには医療が発達しておりませんでしたので、乳幼児の時に病気をして障害を持つ、今でもそういう方多いですけれども、当時はそういう医療が全くないわけですから、乳幼児の時の高熱やら病気で障害を負う人は多かったと思うんですね。で、多くの場合は死んだようですけれども、死なないで生き残ったら必ずどっかに障害を持つと。ただ障害を持っているということになると、今のようにもちろん年金があったり、雇用の機会均等法があったりするわけではありませんから、もう障害があるということだけで社会からは完全にこの隔絶されていたと、ほとんど厄介者扱いですね。ですから人間として扱われない、人格尊重されないということであったと思うんですね。ただこの人たちの場合、幸いなことに彼らを連れてくる人がいて、でイエス様のもとに連れてくる人がいたということは、これは幸いだったと思います。でイエス様は彼らに直接触れたんですね。これはやはり障害を持っている人に接する時の一つの、ポイントじゃないかと思うんですね。特にその目が見えない人の場合、直接その触れるということを非常に大切にしますね。この間も北田さんが来られましたけども、こう握手するとですね、普通の人はこうただ握手する人だけなんですけど、こう両手で触ってですね、この辺こう毛引っ張るんですよ、あの人ね、半分冗談でですね。でこの辺をこうやってこうちょっとずつ指の節を一つずつこう触ってですね、そして「ああ先生は体重どれぐらいですね」とか「ええ」って言うんですよね。それでしばらくこう触って、それでやっと安心すると。見えてないというのは結局その人が誰であるかという存在は触れないとわからないんですよね。声だけでは、声はしててもですね、その人がそこにいるということ、そしてそれがどういう人かということの感覚がないわけです。で、老亜の人の場合はもちろん見えてますから、そこの存在は明らかですけども、声が聞こえませんから。音がしないわけですから、例えば後ろからいくら叫んでも聞こえないんですね。当たり前なんですけども、だからやっぱり直接肩を叩くとか手を持つとかしてあげないとわからない。でイエス様はここでまあ、他の癒しの時にも手を置いて癒されたというところはあるんですが、この2人に対しては特別な扱いですよね。最初の人の場合は両耳に指を差し入れたとあります。僕はこれを読んでですね、まあ、自分がそのできないなと思うことの第一番目はこれですね。この耳を聞こえない人の耳の中に指を突っ込むことなんてことは絶対できないですね。そう、もうまあ非常にこれは相手をバカにしているというかですね、本当にこの愛情を持って聞こえない耳を開いてあげたいという気持ちでそういうことをしない限りは、された方も おそらく怒るでしょうね。本当に耳を癒してほしいという人が来たとしても、果たしてこのようなことができるかと思うとですね、 はできないと思います。僕は基本的にイエス様の奇跡というものは、そのイエス様が神の子であるから行われた奇跡とは思ってないんですね。そういうふうに解釈する人もいますけれども、これは人間イエスが彼の信仰のゆえに神によって行われたことだと私は信じているんです。ですから私たちもイエス様と同じような信仰が与えられればですね、同じようにキリストのなさったことはできるはず。だから例えば水の上を歩いた時にペテロに来なさいとイエス様はおっしゃった。そしてペテロも歩いたんですね。だけども怖くなって沈んでしまった。だからイエス様は神の子だから水の上を歩いたんじゃなくて、信仰によって歩んでおられた。だからもし耳の聞こえない人が癒してくれと言って私のところに連れてこられても、じゃあ私は信仰によってその人の指の耳に指を入れることができるかというと、おそらくできないでしょうね。それだけではなくて、椿をしてその人の舌に触られたという、これはもうこれなんか絶対できませんね。やられた方も嫌がるでしょうね。だからもし本当にこれがですね、何のためらいもなく愛情によってできる人がいたら癒されるんですよ。僕はそう思います。本当にその人の障害を心から憐れんで、そして神様の癒しの力を完全に信じて、もし両耳に指を入れ、そして手に唾をしてその人の舌に触ることができたら癒されると思います。しかし私たちはそこまでの信仰がありません。耳に触るぐらいのことはできるかもしれませんが、これはちゃんとですね、指を差し入れと書いてあるんです。で、椿をしてというのはこの両方に共通してるんですね。この老話者の方と視覚障害の方の同じように。で、これは聖書の他のところに他の癒しの記事ではこれ出てこないんです。この二人の癒しの時にだけこれあることでありまして、得意な行為なんですね。で、当時の古典の中にですね、これはキリスト教とかその教会とは全く関係ない時に、その唾というものがこの癒しの力を持つものとして、書いてある記事があるんです。昔よくすり傷なんかするとですね、このベロベロ舐めたりして唾つけてが治るとかなんとか言いましたけれども、そういうものとはまた別にですね、ある特別な能力を持った人の唾は力があるというふうに信じられていたという資料があるんです。だこれは本当かどうかというか、果たしてこのイエス様がこう唾を吐いてその人の舌に触られた時に、そのことがですね、これは癒しの行為であるとして受け取られたかどうかというのは、はっきりしませんが、おそらくそうだと思いますね。でも仮にその唾というものが癒しの力があるというふうに思われていたとしても、唾はその侮辱の行為であるということも事実だったんです。侮辱を表す唾を吐きかけるというのは、この聖書の他のところありますね、イエス様に唾を吐きかけたというところがあります。これも侮辱の行為でもあるわけなんです。ですから侮辱か愛情か紙一重なんですね。だからもしここで唾を吐きかけてその人の舌に触り、指に耳を差し入れ、両眼に手を当てたとして何も起こらなかったら、これはひどい侮辱なんですよ。やってみたけどダメだった、ごめんなさいねでは済まないですね。でもイエス様はあえてですね、やはりこれは完全な信仰から、またその人に対する深い愛情からこの生まれている自然な行為として行われている。さあどうやったらこの人治るかな、指入れてみようかな、唾かけてみようかなっていいんじゃないんですね。耳が聞こえないこと、口が聞けないこと、目が見えないこと、それがこの人にとってどれほど重い重荷になって、人生のこれまでどれほど苦しんできたか、その苦しみ痛みというものをキリストは我がものとして感じ取り、その 聞こえない耳、喋れない口、見えない目をものすごくこの愛おしんで、その結果として触れたり、つわをつけて触れるという行為になったと。ただ単に触れたのではない、つわをして触ったと。この深い、これは愛情の行為だというふうに捉えられます。何かこの癒すときには必ずそういうふうにしたというんじゃないんですから。他の癒しの記事が全部そうだったらそうかもしれませんが、そうじゃないんですから。この人たちのだけためにだけ特別なんです。一人だけを連れ出して、そして耳を指を差し入れ、椿をして舌に触り、また目の見えない人には両眼に椿をつけて両手を彼に当てたんですね。両手を当てたと。イエス様がこの人に触れられるとき、雷病人に触れたという癒しの記事もありますけれども、そのイエス様の触れる手というものは特別な、これはやはり愛情の表現ですね。子供を連れてきて手を置いたとか、イエス様が手をお使いになるときに、それはそのただ単なる儀式的なというか儀礼的なこととして手を置いたり触れたりしていらっしゃるのではない。深い、これは愛情の表現として、この障害を持った人たちに向けられた行為であるということがわかります。しかしこれを二人ともですね、それからもう一つはこの声をかけられたというのがありますね。最初の老和者の方の時には、椿、指を両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた、そして天を見上げ、天を見上げというのがこちらの方にだけあるんですね。天を見上げた。これはやはりイエス様はこの癒しを通してですね、この人にあなたに与えられるこの素晴らしい奇跡は天から来たんだということを、この人は視覚障害ですから口で言ってもわからないわけですから、天を見上げてですね、その姿によって教えようとされたんじゃないでしょうか。天を見上げた。そしてエパタ、開けって言われた。開け、あるいは解放されよというような意味ですね。これは開け、閉じている、閉じていたものが開かれる、開いた扉、閉まった扉が開かれるというような意味ですけれども、開け、命令をされました。命令ですからね。まあ私たちなら例えばここまで何とか言ったとしてもですね、開けなんてのは まず出てこない言葉ですね。一生懸命お祈りをして、神様どうかこの人の耳が聞こえますようにってですね、必死にお願いをするかもしれませんけれども、開けとは言えません。荒れた海を一括された時と同じですね。沈まれ、開け。これも一つの信仰の表れなんですね。私たちがこの神様に向かった時、神を仰いだ時に、我々はその地のすべての法則や、あるいは、出来事やそういうようなものの上にあるわけなんです。神様を見上げてるんですから。天を見上げて開けと言われたのは、イエスが開けと言ったんじゃないんです。天を見上げた時に、これは神様の言葉としてイエス様はおっしゃってるんです。天を見上げて開けと言われたのは、その天の声として語られてるんですね。イエス様の権威ということよりも、神様から与えられたその権威を行使しているわけなんです。私たちはそこまでの信仰がないんですね。神様に、いただいた権威であり力であり、神様の代わりにと思っていてもですね、あくまでもなんか卑近な代理人というか、駒使いのような顔をしてですね、なんとか神様してくださいと言って、この哀願をするというか、お願いをするというような、そういう姿勢でしかないわけですから、まだまだその辺は 信仰が足りないなと思いますが、イエス様はエパタ、一言、開け、天を見上げて言われました。目の見えない人に対してはどうでしょうか。天を見上げることやはしていらっしゃいません。天を見上げてもその人は分からないですからね。そういう語りかけをして、それキリストはその人が見えるようになることに深い関心を持っていらっしゃる、まあ、当然のことですけれども、そして、両方ともイエス様のこの行為によって信仰によって癒された、治った、はっきりと話せるようになった、耳が開いた、そして目の見えない人は最初はちょっとしかあんまり見えなかった、木が歩いているように、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます。まあ、昔この人は物を見た記憶があったのかもしれませんね。そしてもう一回イエス様は両手に、両眼に両手を当てられたと言います。両眼に両手を当てられた、はっきり見えるようになるまでその人のために、また、手を差し伸べられた、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。この癒しもこれも共通してます。中途半端じゃないんですね。はっきり聞こえるようになった、はっきり見えるようになったと書いてあります。これは確かにそのように副詞が使ってあるんですね。はっきりという言葉が使われているわけなんです。完全な癒しであった。そして最後に、このことを誰にも言ってはならない、あるいは村に入っていかないようにと命じられた。これはあなたに与えられた神からの奇跡なんですよ。イエス様は群衆に対して、イエス様は群衆のことは全く気に留めてらっしゃらないんですね。眼中にないです。個人なんですね。いつも個人です。その人の信仰なんです。そのことを通して弟子が学ぶか、あるいはそのことを言ってきた人が学ぶか、そのイエス様と直接触れた人が学ぶか、そうでなければ神の国に入ることはないということをイエス様はよくご存知でした。そしてその通り群衆は最後はイエス様を裏切った。でもおそらくこの人はやがてイエス様のことを、十字架にかかってよみがえったイエス様の福音を聞いたときに、ああ、あの人は私の耳を聞こえるようにしてくれたあの人ではないか、私の目を見えるようにしてくれたあの人ではないかと言ってイエス様のことを信じるようになったと思うわけなんですね。まあ、ただ、最初の方の人は、口止めされればされるほどかえって言いふらしてですね、みんながそれを聞いて非常に驚いたというようなことも書いてあります。まあ、これも理解できないわけではありませんが、でこの、まあ、2つの出来事の中から、今日は私たちはですね、この姿からイエス様にから教えていただけること、まあ、これいろいろあるんですけれども、ただ奇跡のやり方なんていうのは学べないんですね、ここから。じゃあみんなで、ろう者の人を集めて指に耳を入れて椿をしてやってみましょうなんてことは、これありえないことなんです。で実際にこれやった人がいるんですね。全然ダメです。全然ダメです。もうそれはイエス様の愛情があり完全な信仰がなければできないことなんです。でも私たちはここでイエス様がこの人たちに向けられたその姿勢を学ぶことはできると思います。まあ、ケアの姿勢というかですね、そういうものを学びたいと思いますが、まず第一に、個人的であるということ、そして、まあ、個人的にということは誰にも知られないようにという、みんなの見ている前で、何かいいことをしてあげてもですね、自分がそのしたことによって、みんなから褒められる、そうなると全く意味のないことになってしまうんですね。 誰にも知られずに私たちが行ったケアはその人に届くし、また神は喜んでくださるということです。みんなの分かるようにやったんじゃダメなんですね。それは我々が褒められてしまうので、意味がないことになります。また具体的に行うこと、相手の問題を具体的に理解して、そしてその問題に具体的に答えるということ。イエス様はこの障害を持っている人たちに対して、その人の聞こえない耳であり、聞けない口であり、見えない目を触れられました。目に触れられました。ただなんとなく手を置いたり、ただなんとなく言葉をかけられたのではありません。彼らの障害を理解して、その障害のところに触れて、その姿によって、その接触によって、イエス様の気持ちを伝えられた。だから例えばここで彼らが仮に見えなかったとして、聞こえなかったとしても、イエス様がその人に向けられた気持ちというものは伝わったと思いますね。そして3番目は、やはり同情が必要である。同情というのは言葉が悪いんですけれども、その共感ですね。イエス様はこの最初の方の人を癒すときに、天を見上げ深く嘆息してと言われます。深いため息をついて、深い憐れみのため息ですね。イエス様は耳が聞こえなかったことも、口が聞けなかったことも、目が見えなかったこともありません。しかしこの人がその障害によってどれほど傷んでいるかということを理解することがおできになった方なんですね。これはなかなか我々にはできないことですけれども、ただ単にですね、表面的な機械的なそのケアは意味がありません。自分の順番だからとか、やらなきゃいけないからとか、そういうことではやらない方がマシなんですね。本当にその人のために自分は何をするべきなんだろうか、何をしてあげることがいいんだろうか。僕はそのケアグループということを考えているときに、一番それを恐れたんですね。そのシステムになってしまうと、その気持ちがこもらないんですね。ただ自分の順番だからとか、こういうふうに決めたからとか、ああやらなきゃいけないからとかということでやるとですね、それやらない方がマシなんですね。イエス様は神の子であるから、そんなその耳が聞こえないとか、目が見えないぐらいのことは、もう朝飯前でポンポンと癒して流れ作業にすればいいんですけど、しないんですよ。あえて群れから連れ出して、その人のために時間を割いて、その人に触れて、言葉をかけて、何か見えるか、ね、大丈夫か、そう言ってですね、その人のケアをしてらっしゃる。だから私たちもその精神を決して忘れてはなりません。そして、もう一つはケアは積極的であるということですね。積極的に行うべきである。でこれはまあ最初の頃にも話しましたけれども、そのおせっかいというかですね、余計なお世話になりやすいんです。しかし私たちは、こうして聖書の御言葉をいただき、聖霊によって導いていただいているということのメリットはですね、おせっかいや余計なお世話にならないように祈りながら積極的にできるということなんです。そのために聖霊が私たちのうちに働いていてくださるということなんです。もしそうでないと、私たちはこれ余計なお世話じゃないか、かえって気を悪くしてしまうんじゃないかというようなことを考えてしまいますね。そのためにこのしなくなっている、それがこの社会いっぱいです。社会一般はそうなんです。こんなことしたら余計なお世話だからしないようにしよう、ね、まあ、あの人のことだからもう関わらないようにしようと言って、どんどんどんどん関係がなくなっていって、みんな孤立して、精神的に孤立して、冷たい社会になっていますね。お互いにいじめたり、子供の社会っていうのは社会の縮図ですからね。 みんな集まって何するかというと、慰めたり励ましたりしないんですよ。いじめるんですよ。関わることができないんですね。どうやって積極的に関わったらいいのか、ここまでいったら、やったらいいのか良くないのかっていう、その頃合いも全然分かりません。で、私たちは聖霊によって、また御言葉によって、お互いに接することをについて導きを得ることができるわけですから、恐れずにですね、おせっかいでありたいと思います。祈りながらおせっかいを焼くということですね。で、最後に、これは自分自身に対する問いかけとして、この出来事を通して思わされたことは、果たして自分の耳や口や目は開いているだろうかということなんです。意外に閉ざしているのは自分じゃないだろうか。自分は耳が見え、口が聞け、目が見えてはいるけれども、果たして私の隣人の叫びに耳を傾け、また、優しい言葉は命の泉とかっていうことは箴言にありますけども、私の口は人々を癒し励ますために使われているだろうか。もしかしたら私の口はただ自分のことを言うためだけに使っているんじゃないだろうか。ただ喋、りたくないから黙っているんじゃないだろうか。私の目は開いているだろうか。私の目は自分の見たいものだけを見ているんじゃないだろうか。人々の痛みや問題を見つけるために使っているだろうか。遠くや近くを周りを見ているだろうか。自分の見たいものだけを見ているとするならば、まさにこれはイエス様に手を置いていただいて開けていただかなければならない。私の耳が自分の聞きたくないことを聞きたくないと思って塞いでいるとするならば、イエス様によってエパタと言っていただかなければならない。そのように、感じました。ですから、この今日私たちはイエス様と同じように人々に関わっていくと同時にですね、この癒された人たちと同じように目を、舌を、耳を開いていただかなければならないということも教えられるわけであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました御言葉、そしていただいた教えを心から感謝をいたします。残念ながらイエス様がこの人たちと過ごされたその時を、その姿を私たちは見ることができません。御言葉の中でしか知り得ませんけれども、しかしそこの中にあるイエス様の深い愛情を、同情を、憐れみを知ることができて感謝をいたします。神様、私たちはこの世の流れに押し流されて、自らのことにのみ関心を向け、耳を閉ざし、口を閉ざし、目を閉ざしております。どうか今イエス様が私たちの耳に、口に、目に触れてくださって、開け、エパタと命じてください。キリストの体として、キリストの代わりにこの地上で苦しんでいる、重荷を負っている人たちの、その重荷を解き放つために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ乞い願わくは、私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき御交わりが、全回収とともに、とこしえに豊かにあらんこと。アメン。どうぞお座りください。第一礼拝をこれで終わります。